乱群の中に気を失った李良が重視を灯し重粉を焚いた前雨の眺望の中で目を覚ました時、とっさに彼は心を決めた。自ら首跳ねて恥ずかしめを免れるか、それとも今一応は敵に従っておいてそのうちに木を見て脱走する、敗軍の席を償うに至る手柄を土産としてか、この二つのほかに道はないのだが、李良は後者を選ぶことに心を決めたのである。前雨は手ずから李良の縄を解いた。その後の待遇も定調を極めた。蘇帝公前雨とて先代の栗子前雨の弟だが、骨格のたくましい巨眼斜然の中年の異常部である。数代の前雨に従って漢と戦ってはきたが、まだ李良ほどの手強い敵に会ったことはないと正直に語り、梁の祖父李光の名を引き合いに出して梁の前線を褒めた。虎を格殺したり岩に矢を立てたりした飛将軍李光の行名は今もなお古地にまで語り伝えられている。梁が厚遇を受けるのは彼が強き者の子孫であり、また彼自身も強かったからである。職を分ける時も競争者が美味を取り、老弱者に余り物を与えるのが郷土の風であった。ここでは強き者が恥ずかしめられることは決してない。交渉李良は一つの給炉と数十人の寺社等を与えられ、賓客の礼をもって遇せられた。李良にとって奇異な生活が始まった。家は住帳給炉、食べ物は鮮肉、飲み物は酪醤と重乳と乳搾取、着物は狼や羊や熊の皮を綴り合わせた鮮球、牧畜と狩猟と攻略と、このほかに彼らの生活はない。一望災害のない高原にも、しかし川や湖や山々による境界があって、前雨直轄地のほかは左賢王、右賢王、左六李王、右六李王以下の諸王侯の領地に分けられており、牧民の移住はおのおのその境界の中に限られているのである。城郭もなければ田畑もない国、村落はあってもそれが季節に従い水草を覆って土地を変える。李良には土地は与えられない。前雨帰化の諸将と共にいつも前雨に従っていた。隙があったら前雨の首でもと李良は狙っていたが、容易に機会が来ない。たとえ前雨を打ち果たしたとしても、その首を持って脱出することは非常な機会に恵まれない限りまず不可能であった。古地にあって前雨と差し違えたのでは、郷土は己らの不名誉をうやむやのうちに葬ってしまうこと失情ゆえ、おそらく官に聞こえることはあるまい。李良は辛抱強くその不可能とも思われる機会の到来を待った。前雨の幕下には李良のほかにも官の後人が幾人かいた。その中の一人、英立という男は軍人ではなかったが、定礼王の位をもらって最も重く前雨に用いられている。その父は個人だが、ゆえあって英立は漢の都で生まれ成長した。武帝に仕えていたのだが、千年強立問い李延年のことに座するのを恐れて逃げて郷土に帰したのである。血が血だけに古風に馴染むことも早く、相当の才物でもあり、常に蘇帝公前雨の威厄に参じて全ての画策に預かっていた。李良はこの英律をはじめ、漢人の下って郷土の中にあるものとほとんど口を聞かなかった。彼の頭の中にある計画について ことを共にすべき人物がいないと思われたのである。そういえば他の肝心同士の間でもまた互いに妙に気まずいものを感じるらしく、相互に親しく交わることがないようであった。一度善悪は李良を呼んで軍略上の指教を請うたことがある。それは唐古に対しての戦だったので、良は快く己が意見を述べた。次に善悪が同じような相談を持ちかけた時、それは官軍に対する作戦についてであった。李良ははっきりと嫌な表情をしたまま口を開こうとしなかった。善悪も強いて返答を求めようとしなかった。それからだいぶ久しく経った頃、大上軍を攻略する軍隊の一将として難航することを求められた。この時は官に対する戦には出られない旨を言ってきっぱり断った。次後善悪は良に再びこうした要求をしなくなった。待遇は依然として変わらない。他に利用する目的はなく、ただ死を偶するために死を偶しているのだとしか思われない。とにかくこの善悪は男だと李良は感じた。善悪の長子左賢王が妙に李良に好意を示し始めた。好意というより尊敬といった方が近い。二十歳を越したばかりのそやではあるが勇気のある真面目な青年である。強き者への賛美が実に純粋で強烈なのだ。はじめ李良のところへ来て汽車を教えてくれという。汽車といっても木の方は量に劣らぬほどうまい。ことに裸馬を狩る技術に至っては遥かに量をしのいでいるので、李良はただ車だけを教えることにした。左賢王は熱心な弟子となった。良の祖父李光の車における入信の技などを語るとき、万族の青年は瞳を輝かせて熱心に聞き入るのである。よく二人して狩猟に出かけた。ほんのわずかの共回りを連れただけで、二人は縦横に荒野を漆喰しては狐や狼やカモシカやワシやキジなどをいた。ある時など夕暮れ近くなって矢もつきかけた二人が、二人の馬は友のものをはるかに駆け抜いていたので、一群の狼に囲まれたことがある。馬に鞭打ち全速力で老軍の中を駆け抜けて逃れたが、その時李良の馬の尻に飛びかかった一匹を後ろにかけていた青年左賢王が腕刀を持って見事に胴切りにした。後で調べると二人の馬は狼どもに足を噛み裂かれて血だらけになっていた。そういう一日の後、夜天幕の中で今日の獲物を厚物の中にぶち込んでふうふう吹きながらすするとき、李良は火陰に顔をほてらせた若い万王の息子にふと友情のようなものをさえ感じることがあった。